本日のメッセージの箇所は使徒の働き第18章18節から23節です。聖書は後ろの方、新約聖書の266ページです。使徒の働き第18章18節。パウロはなお長らく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて出版した。プリスキラとアクラも同行した。パウロは一つの誓願を立てていたのでケンクレアで髪を剃った。彼らがエペソに着くとパウロは二人をそこに残し自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じた。人々はもっと長くとどまるように頼んだが彼は聞き入れないで、神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って別れを告げエペソから船出した。それからカイザリアに上陸してエルサレムに登り教会に挨拶してからアンテオケに下っていった。そこにしばらくいてから彼はまた出発しガラテヤの地方及び古着屋を次々に巡ってすべての弟子たちを力づけた。本日はこの箇所から神の時に逆らわずと題してメッセージをお願いします。
今日もこうして皆さんと共に私のようなものを愛してここに集まってくださっている一人一人と共にイエス様の前にあることを心から感謝いたします。続けて使徒の働きを読んでいますけれども、私はですね今日のこの箇所ずっと誤解してた部分があったなというふうに改めてメッセージの準備をして、学ぶことがありました。実はですね私このパウロがケンクリアで誓願を立てて髪を剃ったっていう、ことを小さい時から知ってましてね、高校生の時僕髪剃ってたことがあるんです。笑ってどうぞ笑ってください高校2年生の時に、自分の生涯をイエス様に捧げようと思って、そして他の普通の高校生とはね違った生き方をしようと思ってですね髪の毛を剃ってました。私もう本当に剃ってました、髪剃りで。ところがねよく読むとそれも悪くはないけど、それはどっちかって言ったら仏教でね出家するときに頭を剃るっていうそういう感覚がやっぱり頭にあったからここのところを読み違えていたんだろうなというふうに思うんですね。実はこれはね全く逆であったわけです。古代ユダヤにおいては神様の前に誓願を立てるということがあった。ある願い事を神様にする、それが成就することを願って神様の前に自分自身を捧げるということがあった。でどういうことだったかというとですねこれ命の言葉社から出ている新聖書辞典というものから引っ張ってきたんですが、誓願の中で特別なものにナジル人の誓願というのがあって、パウロがここでやってたナジル人の誓願であるというふうにこう言われている。でこれは主の御用のために全てのものを捧げて献身する という誓願を立てるものなんですけども、もちろんこれはですね、通常の社会生活や生産活動、つまり仕事はそのまま続けてやってたわけです。仕事を辞めて専念するということではない。で、専心するというのはどういうことかといったら、その誓願の間、酒、酢、生のぶどう、これ全部ぶどうで作られてたね。酒っていうのはこれぶどう酒のことです。ぶどう酒、酢っていうのはワインビネガーですね。で、生のぶどう、干しぶどうと、すべてぶどうからぶどうの木から生じたものを食べない。そしてまたそれから作られたものを飲食してはならず、あと髪の毛を剃ることも切ることも禁じられ、死体に近づいてもならなかったっていうこと。だからもしこのナジュル人の誓願を立てている時に、たまたま近くで誰かが死んでしまった、事故かなんか でそうすると、それまでの誓願はキャンセルされてしまってでした。また初めからやり直さなければいけないっていうぐらい厳しいものだったと言われています。だから親族が途中で死んでしまっても、またで、このナジル人の誓願っていうのは取り消すことができなかったんですね。だから一遍途中で中断してしまったら、また初めからやり直すということがあった。それをパウロは捨てたわけなんです。ここで誓願を立てたんじゃなくて、以前立てていた誓願がここで満了したということを言うならば、満願成就した。日本語で言うならば、日本的に言うならば、満願成就して神を沿ったっていうことなわけなんです。だから私がですね、高校生の時に神様に自分の全てを捧げますとかって言って髪の毛を沿ったっていうのとは話が違う。髪の毛を剃って自分を捧げるっていうんじゃなくて、むしろ逆だったのね。髪の毛を切らないってか、伸ばしっぱなし。パウロはおそらく2年数ヶ月の間髪の毛伸ばしっぱなしだったわけです。で、どこで誓願立てたか、おそらくそれはアンテオ家から伝道に出る時です。第2回の伝道旅行に出るときに、彼はナジル人としての誓願を立てて、そしてその伝道の期間、ブドウの実から取ったものを食べずに、彼は伝道のために自分の身を捧げたのだと思います。そして彼はなぜここで神を剃ったかっていうと、第2回目の伝道がコリント教会の設立、あの陰頭な町コリントに教会が建てられて、ここに主の民がたくさんいると主から言われた。その民を集めることができた。それによって彼の伝道は、そこで第2回目の伝道は満了したということを彼は主から示されてですね、そしてここで髪の毛を剃って、ブドウ酒を飲んで乾杯したかどうかはしませんけども、そしてエルサレムに伝道報告に行こうとしたわけなんです。だから僕、私ずっと若い時からね、こう若い時誤解してましたね。ここでパウロは特別な思いが与えられて、ここでひょっとしたらパウロはここで殉教する覚悟を決めたのかなとかね、そういうふうに思っていたんですけれども、そうではなかった。むしろそれまでに立てていた誓願が本当に満願成就した。それ感謝し、髪の毛を剃って、これまでの神様の導きを感謝し褒めたたえた。それがこのケンクレアでの出来事でありました。ケンクレアっていうのは私行ったことあるんですけど、子供の時に。本当にこう静かな地中海の綺麗な港町です。そこで彼は浜辺におそらくひざまずいて祈って、髪を剃って、そしてエルサレムへ帰っていこうとしていたわけです。そこでこう書いてありますね、兄弟たちに別れを連れてシリアへ向けて出発。シリアっていうのはこのエルサレムを含むこのパレスチナ地方のことをこういうふうに表現しているわけで、シリア州ですね。そしてプリスキラとアクラも同行した。このプリスキラとアクラというのは、天幕事業を展開しているビジネスマンです。アクラが夫で、プリスキラが妻です。そしてどうやらですね、 アクラとプリスキラと言われるんですけど、ここでプリスキラとアクラっていうふうに言われてるでしょ。これ最初はアクラとプリスキラって言われてるんだけど、途中でこうプリスキラが上になって後でアクラになってくるってことは、どうやらですね、この夫婦奥さんの方が信仰熱心だったみたいなんです。だから、まあ、こういうふうにこうひっくり返っているわけなんですが、このことからもまた後見えて読んで分かっていくことからもですね、そのプリスキラとアクラはパウロの伝道旅行についていくために同行したんではないということが分かるわけです。で、何をしたで、どうだったかというと、19節、彼らはですね、そのエペソに着いた。するとパウロは2人をそこに残した。そして自分は街道に行ってユダヤ人たちと論じたっていうふうにここ書いてある。で、もう来週お話をするところですけれども、プリスキラとアクラはそのままエペソに残ります。で、何のため残ったか。で、これは天幕事業をそこで展開するためです。ビジネスを、彼らはもともとローマでビジネスをしてた人たちと、で、前にもお話しましたけれども、この天幕事業っていうのはちっちゃなテントを作るようなものではなくて、大型のテントを作る大々的な事業だった。で、それをもともとローマでやってたんだけども、で、ユダヤ人が全員ローマから退去させられることになって、そして彼らは、このアカヤ地方、ギリシャ地方の第一の都市であったコリントに来て、一番大きそのアカヤ地方のですね、一番大きなコリントに行って、そこで事業を展開するわけです。天幕事業を展開する。そして次にですね、それがここコリントですね。次に、まあ、ここでの仕事成功したんでしょうね。それで、次はですね、このアジア州の、首都であったエペソ、ここも非常に商業が盛んで、地中海三大都市の一つと言われるほど経済が発展したところでした。一方ですね、まあ、今後出てくるんですけども、非常にここも陰湯な町であった。まあ、そのコリントからですね、次はエペソに行って事業を展開しようということで、彼らはエペソにこう来るわけです。もちろん、ここに教会がないですから、いつか教会が建てられる時があるならばという思いは、それは当然あったと思います。ところがアクラとプリスキラはエペソに住んでたんですけども、そこで自分たち自身は一生懸命伝道活動をしてたわけではどうやらないようではあります。で、パウロにとってはですね、エペソはエルサレム、いや、カイザリア、失礼、エペソからカイザリアに船で来て、そしてエルサレムに登って、それからアンティオキに帰る予定にしてました。ですから、そして当時はですね、もうこの地中海というのは船の交通路というのは非常に発達していた。だから定期船だったんです。定期船がいろんなところ。それでケンクリアというのはこれ港町ですけど、ケンクリアからこのエペソに行く定期船があり、またエペソからカイザリアに行く定期船があったわけです。ですからパウロはがなぜこの時エペソに立ち寄ったかって言ったら、乗り換えのためなんです。乗り換えで、ハナからエペソで伝道する気がないんですよ、パウロは。不思議ですね。なんか伝道者なのにね。で、大きな町に行って、しかも街道に行って論じたら、人々がですね、 人々はもっと長くとどまるようにって言って、もっと長くいてくださいってパウロ頼まれてるんですよ。エペソで頼まれてる。だけど、いや神様の御心であったらまた来るって言って、あの次の定期船でに乗ってカイザリアに行っちゃうわけです。どうですか皆さん、どう思います？これまで伝道が非常にこう成功した、苦しいことあったけども伝道は成功して、アジア州の第一の都市エペソに来て、そこでカイドに入っている大臣たちと話をしたらですね、もっととどまって話をしてくれって言われた。普通だったら、よしそうか、じゃあここに神様の御心があるかもしれないからと思って、よしじゃあここで伝道しようって思うのが普通ではないでしょうか。ところが彼はそうしなかった。なぜですか？なぜか、なぜか、使徒の働き16章6節、彼ら第2回目の伝道旅行でガラテア地方を通って、それからアジアに行こうとしたわけです。でアジアってのはどこかっていうのはエペソのことなんです。アジアで御言葉を語ることを禁じられた第2回伝道旅行でですね、アジアっていう、アジアって言った場合にはアジアの中心地はエペソですから、ですから彼らはエペソに行こうとしてたんです。エペソに行こうとしてたけれども、そこで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられた。だから彼らは北の方にこう行こうとしたんだけども、そっちもダメだ。それで、最終的にはトロアスに行くということになるわけ。だからパウロはですね、この第2回目の伝道旅行で神様が、主がエペソで御言葉を語ることを禁じられたということに従ってるわけなんです。伝道者だったらどこででも御言葉を語らなきゃいけないって私たちなんか思ってますよね。いや私はそう思ってましたけど、皆さんはどう思うか分かりませんけど、私はそう思ってた。伝道者だったらそこに働きの場が与えられるんだったら、当然そこで御言葉を語る、伝道するというのは当然のことだと思います。だけどパウロは以前主がエペソで御言葉を語ることを禁じられたということを心に本当に重たく受け止めているわけです。そして2回目の伝道旅行が終わった時に、その先ほどのケンクリアでですね、誓願が満了した、髪の毛を剃った、ひょっとしたら彼はそこで乾杯したかもしれない、葡萄酒で神様感謝しますって言って、彼の伝道は終わったのです。第2回目伝道は終わったのです。だから彼はエペソに行って、街道に行ってユダヤ人たちと話はしました。しかしプリスキラも、アクラも連れていかなかった。なぜか、そこで伝道する気がなかったからです。不思議ですね。不思議だと思いませんか。だけど第3回目の伝道旅行、次週からまた始まりますけれども、第3回目の伝道旅行においては彼はエペソに2年3ヶ月とどまる。最も長く伝道旅行の中でとどまる場所となるのがエペソであるのです。もし神の御心ならばもう一度やってくると彼は言っています。神の御心ならまたあなた方のところに帰ってくる。これ私たちにとって本当に重要なことです。神の御心なら、神の御心によって私たちは動く。神様の御心に従わない伝道というのはうまくいかないわけです。どんなに一生懸命やっても。だけど神様がお導きになる、神様の時があるということを私たちはこのことから知らなければなりません。自分の心がガーッと燃えてですね、ねえぐわっと燃えて伝道伝道伝道伝道って言ってもうまくいかない時はもちろん、うまくいく時もありますよ。だけどうまくいかない時ももちろんあるわけです。必 神様の御心、神様の時、その中に私たちは逃げられているんだということを本当にこう知る。神様が禁じられたところでは御言葉を語らない、そのことが私たち本当に必要だと思います。この神の時ということについてですね、私先週ですけれども、先週というかこの1ヶ月半非常に不思議な導きをいただきました。メルマガでも先日お送りしましたけれども、今週の水曜日、今橋敦という伝道者の、通夜に私は行きました。でその人はですね、今から60数年前、原爆そのものにはあっていないんですけども、原爆直後に長崎に移住して、そして爆心地近くをで育った人です。でこの人は、この人の父親は、長崎の三菱精工株式会社の技術部長のがその父親でした。で私の祖母の再婚相手であった、再婚した久保田豊というのが、三菱精工の社長だったもんですから、家族ぐるみでの付き合いがありました。でその今橋青年はですね、若い時にその原爆症が元で体が弱くなって、そしてカリエスを発症と。カリエスというのは骨の中に結核菌が入る、そういう病気ですね。それで、もう若い時から歩くことができなくなりました。そして実に7年間長崎大学病院のベッドに釘付けになっていたのがこの今橋青年であったわけです。で私の父はですね、その今橋青年と、今橋家と久保田家っていうのは家族ぐるみの付き合いをしていましたので、若い時から知ってた。でその今橋敦先生は父のことを吉行兄さん、吉行兄さんって言ってこう慕ってくれていて、で父も彼のことをあっちゃんあっちゃんというふうにこう言って可愛がってた。そして、二人とも長崎の銀山町教会というところの会員であったわけですけれども、活水女学園のコーラス部の女の子たちと一緒に父は長崎大学の、病院にですね、彼を見舞って賛美歌を歌ったりしてた、そういうようなことが昔あったというふうに聞いています。でところがその父も今橋青年もですね、頭でキリストを信じるっていうことはなんとなく分かるんだけども、本当にハートで心で本当にイエス様と結びつくということが分からなかった。だから一生懸命頭で信じようとするけれども苦しい信仰生活だったと言います。父自身も非常に苦しい中で罪に縛られて、もう本当にもがき苦しんでいたけども、救いの実感というものを得ることができずにもがいていたのが若い時代であったというふうに言っていました。でそんな時にですね、手島育郎という伝道者が長崎にやってくるということがあって、そしてその手島先生の、集会に勤っていた山川さんという父の友人が父を、しきりに誘うわけですね。それで父は父は銀行員をしておりました。で銀行の忙しい時期で待ったので、そんなの無理だと言って行かない。で大体そんなこの時代にですね、人の働き人行伝の時代のような奇跡が起こるなんて絶対ありえない、病人が治るなんてことは絶対ありえないというのが父、それが父でした。でところがその山川さんという人がとにかく誰か病人がいないかということで、父に、何度も何度も言ってくる。で父はそういえばあっちゃんが病気だったなっていうことで今橋青年がいるということを伝えた。でそうすると その手島先生という方は長崎大学病院に今橋さんを訪ねて祈られた。そして、その時は何も起こらなかったです。で、手島先生は今橋さんに自分で祈るようにとおっしゃった。自分で強く祈れとおっしゃった。だけど今橋さんは祈れませんって言った。絶対に祈れません、私は絶対クリスチャンですよ、クリスチャン、一応教会で洗礼を受けたクリスチャンだったんだけども、私は祈れないと言って、祈れない自分の苦しさというのをさらに強く訴えられたということで、正直ですね。本当に私たち正直であることは必要だと思います。祈れないときは祈れない、それが私たちの本当の姿です。そうすると、その手島先生はまだ20代だった桜井真一という若い伝道者を長崎に使わしました。で、その桜井先生が長崎大学病院に今橋さんを訪ねて、川の上に手を置いて祈った。その時に今橋さんは雷に打たれたような衝撃を受けたといいます。そして彼はその場で立ち上がったんです。その場で7年間ベッドに釘付けだったか、釘付けられていた彼が、立つことができなかった彼がその場で立ち上がったのです。そして最初は松葉杖をついて歩いていた。ところがその次に手島先生が長崎に行った時に、彼はその松葉杖をついて歩いていたその松葉杖ですね、橋から投げ捨てたって言うんですよ、川に。そして松葉杖を捨てて歩き出して、そして彼は伝道者になりました。父もですね、その今橋敦さんが立ち上がった姿を見て、クリスチャンだったくせにイエス・キリストは本当に生きてるかもしれないってその時に本当に思った。そして手島先生の集会に集うようになり、彼も生きているイエス様に出会って、そして伝道の生活に入っていきました。ところが、そのグループの中のいろいろな不幸な出来事があって、今橋さんはそのグループを出て手島先生から離れて独立伝道を始めるようになりました。また父自身も手島先生が亡くなった後、その前私もいたところですけども、そこがキリスト教からどんどん離れていって異教化していく。で、それに反対して彼はそこを辞めました。いずれにしても二人ともですね、別々の道をこう歩いて、数十年間ほとんど会う子もう、その間会ったのはたった1回だったようですね。1回か2回か本当に数少ない数。そして、あとは自分が書いたものを交換、郵便で交換するだけの付き合いだったといいます。で、ところが1ヶ月半前にですね、私はその手島先生という人の息子の手島雄郎さん、雄郎先生という人から電話をもらいました。それはよくここで今日は来ていない兄弟が行っている勉強会を主催している先生ですね。で、今橋敦さんが腸閉塞から、肺炎を併発して、手術を受けて瀕死の状態であって、意識も混濁している。まあ、何度かお見舞いに行って少しずつ意識は回復してきた。で、この間は一緒に少し賛美歌を歌うことができたということを連絡ありました。で、私も行きますと、行きましたは言わなかったんですけども、分かりましたって分かりましたって言って電話を切って、そして翌日私は今橋先生を訪ねました。そしたら、今橋敦先生ですかって言ったら、はいって言われたので近づいていって、岩本義之の息子ですって言ったら、義之さんって多分似てるんですね、私ね、父とね。でも何十年も会ってませんから何十年も会ってないので、で、義之さんって一回言われました。いえ、義之の息子の榎之です と言って、そして先生が若い時にカリエスで苦しんでくださった、そしてキリストに会って立ち上がってくださったから私父はキリストに出会い、そして私は生まれました、感謝します、苦しんでくださったこと、キリストに会って立ち上がってくださったことを感謝します、で今私も独立伝道していますという話をして、そしてその時は帰りました。ただもう私はその姿を見て、ああもう長くない、もう次に会うことはないかもしれないと思って、そして早く父を、このままだとですねもう再会のチャンスがないかもしれないと思って、父を早く連れてこなければいけないと思いました。そして翌週父を連れて今橋さんを訪ねました。父はもう今はもう昼間もずっとベッドに寝ている状態で、そして外出は車椅子がなければ外出ができません。で私は車に車椅子を積んで父を連れて行きました。で父は若い時に彼を病院に訪ねた時のことを覚えていて、絶対賛美歌を歌おうと思って行ってたみたいな賛美歌を持って行ってるんですね。で私も最初は個室だったら大丈夫だろうと思ってたんですけど、個室じゃなかったんですね、大部屋だったんですよ。それでここで賛美歌を歌うのかなっていうふうに思いながらですね行ったら、もう最初はこう二人も手握りしめ合ってですねこう見つめ合っていたんですけど、おえのく賛美歌出せとかって言われて賛美歌出せば、歌うのかここでみたいな感じだったんですけど、まあ仕方がないんで、まあ、渡したんですね。そしたら何がいいっていうの、父が何を歌う、賛美歌87番恵みの光は我が行き悩む闇路を照らせり神愛なりを歌えっておっしゃって、そしてそれを歌いました。もう父もメロディーだけ普通に歌えばいいのに、彼はベースを歌うって決めてるんですね。だから誰もメロディーを歌うやつがいないんですよ。で今井先生もちっちゃな声でしか歌えないから、じゃ仕方がないから僕も歌わなきゃいけない。それでもう前の他の入院している人たちに迷惑がかかるからどうしようかなと思いながら、私は小声でですね父のベースの 音に合わせて、あんまり大声にならないように声をこう抑えてこう歌って、歌いました。そうすると今橋先生もう本当に父のとこにあるのに手を振って一緒に歌われるんです。そして歌い終わったら、次は何がいいって父が言う、もうまたやるのかって私は思いながら一曲でいいだろうと思ってたら、父が次は何がいいって、で静け川の岸辺をさっき歌った、それはどうだって父が言うと、あそれがいい、それ歌えっていう、まあ、おっしゃって、そして歌い終わりました。大空は巻き去られて地は崩れるとき、罪の子らは騒ぐとも、神にある御民は心安し、神にありて安しと歌い終わった時にですね、もう瀕死の状態にあるのに手を挙げて主様って叫ばれたんですね。もう私は身震いしました。本当に身震いしました。自分の最後の力を振り絞ってですね、イエス・キリストを告白して、自分自身をもう一度イエス様に捧げるという、そういう叫びだった。本当に身震いしました。でどっちが先だったかも忘れてしまったんですけど、でも父とですね、もう父は車椅子から立ち上がって、そして今井さん抱擁して、そしてもう来なくていいなって、もうこれで別れだよねって、もう来なくていいな、来なくていいって、今井先生も天に帰ることを覚悟していたというか、もう分かっていた、 そういう二人の会話を聞いて、そして帰りました。そして、先週の月曜日ですが、手嶋雄朗先生から、夜中に電話があって、今橋先生が天に帰られたということでした。そして、火曜日がお通夜で、水曜日にもう告別式を、お葬式を行うということで、私は火曜日の夜に行きますというふうに言って、翌日夕方行きました。私はカトリックの施設に入ってたもんですから、フランチスコ・ビラっていう、洋画にある施設ですね、そちらに入っていらっしゃったので、カトリックの神父さんが葬儀をなさるということだったんですが、実は火曜日行ったらもう本当に6人ぐらい、10人ぐらいですか、本当に、キリスト者の親戚の方と、それから息子さんと、その仕事仲間の方だけの集まりでした。で、急遽ですね、私がそこでお通夜の詩式をしろということになって、そして聖書を読んで祈りましたが、本当に不思議な神様の導きを与えられたこの1ヶ月半でした。私の父母も言ってましたけど、まさか今橋敦さんともう一度このようにして再会する、神に会って再会する時が与えられるとは無相談にしなかったって、それぐらい切り離されていたのです。最初若い時は本当に仲良く兄弟のように過ごしていて、そしてそれが元でお互いにキリストに出会って救われて伝道者になっていく道を歩んでいた2人でしたけれども、教会の中での不幸な出来事のために本当に引き裂かれて一つになることはできなかった。ところが数十年の時を経て、神様はもう一度再会の時を与え、キリストにあってもう一度一つになる、その時を与えられたのです。今日私は今日の聖書のところから、神の時に逆らわずというタイトルでお話をしました。神様が私たちに時を与えてくださっている、そのことを私たちは本当に信頼したいと思います。私たちの目には見えないことはあるでしょう。しかし神様がなそうとすることは神様が必ずなさる。引き裂かれた者たちをもう一度合わせてキリストにあって一つになさる時がやってくる。今倒れている者たちもキリストが時を備えてその人たちに命を注いで立ち上がらせてくださる時がやってくる。神様は全てのことをその時の中に計画して実現してくださる。聖書がそのように約束しています。私たちはこのことを本当に覚えて、今の現状に決して失望したり絶望したりすることなく、神様、主よ御心を、あなたの時にあなたの御心をなしてください、私はあなたについていきますと言って、今あるところで精一杯生きていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。今日もあなたが私たち一人一人をあなたの御手の中にあって、キリストにあって選び 御前に引き寄せてくださいました。このことを感謝いたします。天皇父様、私たちは目の前のさまざまな状況の中で失望したり絶望したり怒ったりイライラしたり人に当たったりそういうことをします。そういう愚かな私たちをお許しください。天の父様、あなたはすべてのことを働かせて益としてくださるお方、あなたの時の中にすべてを計画してすべてを麗しく美しく完成なさる方です。主イエス様、私たちはそのことを信頼し、いえ、すべてを計画しておられるあなたに信頼し、この地上の生涯を希望を持って歩むことができますよう力づけてください。天のお父様、どうぞ弱る私たちの足、私たちの手、私たちの心をあなたが支えてくださり導いてくださり、天のお父様、今置かれているところで本当にあなたを見上げて精一杯生きていくことができますように助けてください。主よ、どうぞここに集う一人お一人、また今日ここに集うことができなかった一人一人も、あなたがあなたの最善の恵みを持って豊かに満たしてくださいますようにお願いいたします。弱っている者たちにあなたの力を注いでください。平安がない時に平安を与えてください。希望がない時に希望を与えてください。言われる時に癒してください。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。